健康広場すこやか。感染症予防に伊達市の元気な冬野菜を食べよう。ほうれん草の歴史と栄養素。市の重点作物として栽培されているほうれん草。とても身近な野菜ですが、明治時代までは高級野菜でした。一般的に食べられるようになったのは大正時代からで、積極的に栽培されるようになったのは昭和以降と言われています。ほうれん草はビタミン類、ミネラルなどのどれをとっても栄養価が高い緑黄色野菜です。中でも、抗発がん作用や免疫作用を高めることで知られているベータカロテンが豊富に含まれています。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、髪の健康や視力維持、皮膚や粘膜の健康維持、肺など呼吸器系の健康を維持する働きがあると言われています。冬に流行する風邪やインフルエンザなどの感染症予防には、特にこのビタミン A が有効です。旬の冬は栄養価が高い。一年中出回っているほうれん草ですが、旬は冬です。植物は低温になると、養分濃度を高めて細胞を凍りにくくする性質がありますが、ほうれん草も同様で、冬の葉は厚みを増し、糖分やビタミン C をしっかりと蓄えます。そのため、冬のほうれん草、缶詰は甘みが多い上、ビタミン C は夏のほうれん草の3倍多くなります。さらに、伊達産の缶詰ほうれん草のビタミン C の値は、平均260mg と全国平均 60mg の4倍以上の値で、糖度も他の産地よりも高い結果になっています。旬の冬に伊達産のほうれん草を食べる方が、同じ量でもたくさんのビタミン C が取れます。そこで、市で行っている栄養教室で好評のほうれん草のレシピを紹介します。ほうれん草の明太子ソースかけ。材料2人分です。ほうれん草 100g、長芋 40g、明太子 20g、醤油少々。作り方です。1、ほうれん草はたっぷりの湯で茹でる。茹で上がったら水に取り、その後水気を絞り、食べやすい長さに切る。2、長芋は皮をむきすりおろす。3、明太子は薄皮を剥ぎ、皮をむきすりおろした長芋と混ぜ合わせ、醤油で味を調える。4、器にほうれん草を盛り、明太子ソースをかけて出来上がりです。1人分の栄養価は、エネルギーは38kcal。塩分は 0.8g です。詳しいことは、健康推進課、健康増進係、保健センター、内線634または638。20歳のあなたに救える命。20歳の献血にご協力ください。20歳のあなた、だからこそ救える命があります。血液製剤の需要は年々増加することが予想されますが、その一方で、献血離れを背景に血液製剤が不足することが懸念されています。将来の医療を支えていくため、幅広い世代の皆さんの献血へのご理解とご協力が必要になっています。新たに成人を迎える方にも、20歳という人生の節目に、誰かの生きる力になる献血について考えてほしいと思います。皆さんの献血が医療を支えます。病気や怪我の治療に欠かすことができない血液製剤、そのほとんどが皆さんからの献血で支えられています。冬は体調を崩しやすく、献血する方が減少しがちですが、安定的な血液の確保は、季節に関係なく医療には必要不可欠です。 血液製剤を安定的に確保するため、献血にご協力ください。あなたの優しさを待っている人がいます。輸血が必要な方に安定的に血液製剤を供給することは重要です。しかし、科学や医療技術が進歩した今日でも、血液を人工的に作ることはできません。輸血に使われる血液製剤は、すべて国内の献血で賄われています。いつでもあなたの優しさが必要なのです。1月1日から2月28日、20歳の献血キャンペーン。キャンペーン期間中は、成分献血、400ミリ献血への協力を呼びかけ、献血運動の一層の推進を図ります。ぜひこの機会に、20歳の献血にご協力ください。詳しいことは、健康推進課予防係、保健センター、内線633、北海道赤十字血液センター室蘭市庁所、室蘭市東町 1-20-42、電話番号0143-45-2244。1月31日水曜日までは、ここで献血することができます。なお、伊達市内は移動献血車が巡回します。
トイレトレーニングについて。トイレトレーニングとは、それまでおむつでしていた排泄をトイレでできるようになるための練習のことです。以前はできるだけ早くおむつを外す方がいいと言われていましたが、最近ではお子さんのペースに合わせたタイミングで行うという考え方に変わってきています。2歳頃をめどに、お子さんの様子に合わせてトイレトレーニングを始めてみましょう。生まれてからおむつで排泄をしていた赤ちゃんは、トイレの存在を知りません。トイレは何をするところか、どうやって使うのかも、お母さんやお父さんが教えてあげることが大切です。トイレトレーニングの始め時、次の3つがすべてできるようになったら、トイレトレーニングを始めてみましょう。1、1人で立って歩くことができる。2、おしっこの間隔が2、3時間空く。3、おしっこ、トイレという言葉を理解し、気持ちを伝えることができる。トイレトレーニングの方法。1、トイレに関心を持たせる。絵本や DVD で、トイレはおしっこやうんちをする場所というイメージを伝えていきます。お母さんやお父さんと一緒にトイレに行ってみるのもいいでしょう。2、トイレに座る習慣を作る。お母さんがトイレに行くときに一緒に誘い、トイレに慣れさせていきます。ぬいぐるみをおまるに座らせるなどして、遊び感覚で教えてあげるのもいいでしょう。3、タイミングを見て誘う。朝起きてすぐや夜寝る前など、生活の節目でトイレに誘ってみましょう。はじめはうまくできなくても、誘うタイミングをお子さんに合わせて、少しずつ慣らしてあげましょう。続けていくと、自分からおしっこ、トイレということができるようになってきます。トイレでおしっこができる回数が増えてきたら、トレーニングパンツや普通のパンツを履かせてみましょう。進め方のコツ。1. トイレを好きなキャラクターや色で飾り付け、トイレが楽しいと思える空間を作りましょう。2. トレーニングパンツを好きなキャラクターの柄にしてあげると、お子さんのやる気が上がるでしょう。3. 補助便座でうまくおしっこができないときは、踏み台をつけてあげましょう。足に力が入り、おしっこを出しやすくなります。4. 失敗しても叱らずに、 次はおしっこが出そうだよって教えてねと励ましましょう。またうまくできたときはしっかり褒めることで、お子さんの自信、やる気につながります。5、夜の排尿を調整する機能が整うのが5、6歳頃です。まずは昼間のおしっこを成功させ、夜のおしっこは体の成長に合わせて少しずつ進めていきましょう。詳しいことは健康推進課母子保健係、保健センター内、内線635または636。子どものメディア漬けにご注意を。ここ数年、乳幼児検診を受診した方から、日中テレビをつけっぱなしにしている、1、2歳からスマートフォンの動画やゲームを見せているという話を聞くようになってきました。忙しかったり疲れていたりで子どもの相手ができない時に、テレビやスマホは子守りをしてもらうこともあるかもしれません。しかし乳幼児期から長時間のメディア漬けな生活は、集中力やコミュニケーション能力の発達を妨げ、将来メディアへの依存につながる可能性があります。例えば、次のテレビの利用方法に心当たりがありませんか？複数当てはまるなら注意が必要です。テレビの利用方法チェックリスト。朝起きるとまずテレビのスイッチを入れる。食事中もテレビがついている。子供がぐずった時にテレビをつけることが多い。見ていないのに一日中テレビをつけていることがある。子供には外遊びより早期教育のビデオなどを見せることが多い。テレビを消すと子供が泣く。子供の好きな番組を録画して繰り返し見せている。何をしていいかわからないのでテレビを見せて過ごすことが多い。以上、子供は生活リズムが整った上で体をたくさん使って遊んだり、他人とのやりとりや実体験で体や心の発達が促されます。小さいお子さんを寒い外に連れて行きたくない方は、市内に3か所ある子育て支援センターやカルチャーセンターのキッズルーム、朝日町児童館悠々ホールで遊ぶのもおすすめです。詳しいことは健康推進課母子保健係、保健センター内、内線635または636。1月の検診予定のお知らせ。今月の検診は、特定検診、胃がん、肺がん、大腸がんです。申し込み受付中は、特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、乳がん同日検診です。